もしもし。
もしもし、はい、こんにちは。
こんにちは、テレフォン人生相談です。
私はですね、小さい時に親の顔色を伺って生きてきた経緯があって、
はい、
で当時はそれが普通だと思ってたんですけど、大人になってそれは精神的虐待だったんだなっていうことがだんだんわかるわけですけれど、
うんうん、
そんなわけで性格的にちょっとこう弱いところがあって、
うん、
仕事をしていても、
うん、
パワハラ気質、強い性格で支配的な、うん、そういう人が上司についてしまうと、
うん、
面白いようにこう操られるというか、うん、過剰適応してしまってつけ込まれやすい性格で、
うん、
私は仕事をこの前辞めたんですけど、
うん、
やっぱりそういう上司にぎゅうぎゅうやられて職場で倒れて辞めるっていうことになってしまったんですね、
うん、
それでまた新しい仕事に就くんですけど、
はい、
万が一またそういう人が上司なり同僚なりにいた時に、
うん、
ちょっと恐ろしいなということで、この状況どうしたらいいのかということで電話を差し上げました。
はい、わかりました。はい、今おいくつですか？
私は55です。
55歳。ご家族は？
父は亡くなってしまったので、
はい、
で母が、
うん、
私の住んでいるところのすぐもう5分ぐらいのところにいて、
うん、
その母は79歳です。母の性格が強すぎて、うん、一緒に住むと心の負担になってしまうので、
うん、
あえて離れて住んでいる状態になってます。
うん、ご兄弟はいらっしゃるんですか？
私の妹がいるんですけれども、
うん、はい、
私が長女だから母のそばにいなければいけないということで。
いなければいけない。うーん、
今になって思えば親からそんな風に思い込まされてきたっていうところもあるんですけど。
うん、じゃあ今はお一人で住んでらっしゃるんですか？
あ、私は息子と一緒に住んでます。息子は25歳で、ね、
はい、旦那さんは
別居状態になってますけど、うん、別に仲が悪いからというよりも、もう仕方なくそういう状況になっているということです。う
ん、お家のご事情で今別居中ってことなんですね。
はい、
で、今は息子さんとお二人暮らしと。
はい、
そうですか。はい、うん、今職場をお辞めになったでしょ？
はい、
でその時にパワハラがあって、まあ、職場で倒れちゃったって話だったけど、はい、具体的にはどんな感じのことだったんですか？
ちょっとその職場がですね、現代だと考えられないようなひどい状態のところに私、転勤で行ってしまって、でそれは一人の社員に対して、
うん、
他の社員がこう集中砲火っていうか、小学校とかでありそうないじめの状況があったんです。
うん、
私は実は中間管理職としてそこに行ったんですけれど、
はい、
で集団いじめみたいな状況があって、その子を、まあ、要はかばってたんですけど、
うん、
そうすると徐々に矛先が私に向いてきたというようなことが起きました。
うーん、
あと顧客情報の管理もずさんだし、
うん、
だらだらしてて残業代をもらったりとか、
うん、
そういうことが蔓延してる職場だったんですよね。
うん、
で支社組織があったんで、そこに、
うん、
もう着任してすぐに異常事態が分かったので相談し続けてたんですけど、
うん、
動かず、で本来あってはいけないことなんでしょうけど、まあ、私中間管理職なんでトップの人間がいたわけですけど、
はい、
その人に全部多分筒抜けだったんだと思います。
そういう
私の相談内容が。
あ、はいはい、
本当はねそこは隠しといて調査かなんかしてもらうはずだなんですけど、
うん、
そうはならなかったんですね。
うん、
それで追い込まれて、で長時間労働もしていて、
うん、
職場で倒れて救急車来て、うん、結果辞めるっていうことになったんです。
うん、
ただトップの人間からは私は脅せば、うん、まあ、ある意味動くのでとても使い勝手のいい人間だったろうなという感じがします。
うん、まあ、こういう言葉でまるっと丸めちゃいけないけど、人間関係が、
はい、
まあ、うまくいかなかったって感じですかね、今のお話聞くと。
そうですね、上司とはうまくいかなかったですね。
うん、でその上司という方がいわゆるパワハラというような方だったから、はい、ということでしょうかね。
はい、はい、
うん、そのお辞めになった職場っていうのは何年ぐらいお勤めだったんですか？
35年勤めた職場です。
あ、じゃあもうずっとお勤めになってて、はい、じゃあそれまでは問題はなかったん？
そうですね、うん、それで全国規模の会社なので、
はい、
母がいるところに転勤させてくれた役職をそのままにして、管理者のままの役職で動かしてくれたっていう いい会社だったんですけど、なんかその期待に応えられなかったというか、はい、
あ、じゃあ長いことお勤めになってたところから、まあ、あのお立場を同じにして転勤されたんですね、
はい、そうなんです、
うん、で今回のその上司と本当にうまくいかない、はい、そういう感じなんですかね。
引き込まれたって感じがしました、
はい、引き込まれた、
いいように、うん、いいようにつけ込まれてしまったと。
あ、いいようにね、うん、
はい、
まあでもそれで、あ、これはダメだと思ってお辞めになった。
はい、でそれは元をたどると、うん、私が生まれ育った環境によって私が過剰に適応してしまおうと頑張ってしまうから、うん、パワハラ気質の人につけ込まれるんだろうなって私的には思ってるわけです、うん、その性格をなんとかうまく工夫できないかな、もうちょっとそういう人に会った時にどうかわせばいいか、どう逃げればいいか、
うんうんうんうん、
自分の身をどう処したらいいのか、
うん、
そこを知りたいなと思っています。
わかりました。今日お答えいただきますのは三石メソッド主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
うん、性格はね、
はい、
治んない
治
んない。そりゃ無理だよ、今55でしょ。
はい、
今55までやってきた性格をね、考え方を変えようとか、はい、どうやったら対処できるかって、そんな方法はありません。
ないですか。
ないないない、性格は変えられない。でね、働くって何のために働きたい、例えばお金が欲しいのか、
はい、
生きがいが欲しいのか。
あ、どっちかっていうと生きがいが欲しくて。
生きがいが欲しいんだったら趣味みたいなものじゃダメなの、はい、趣味が、少しお金になるような。だからさ、市区町村の、
はい。
あの、窓口に行って、
はい。
少しお金欲しいんだけど、人のために働きたいけど、私こんなことが好きなんだけど、はい、なんか、暇つぶしになるようなことありませんかみたいな。そのくらいでいいと思うんですよ、私。あなたがね、お金に困っててね、
はい、
稼ぎたいって言うんだったら話は別だけど、
はい。
そうじゃなかったらね、性格を直してまで付き合わなきゃいかん世間なんちゅうものはありません。あなたが先なのよ、はい、世間って後なのよ、はい、で今ね、あなたがね10代だったり20代だったりするんならね、
はい、
世間に合わせる方法っていうのを学んでいくっていうことも大事かもしれないけど、もはやいらないよ。世間が私に合わせてよくらいの気持ちでちょうどいいと思うんだよ。
うわ、
いやいや、ほんとほんと。
あんまりそういう気持ちになったことは今までないので、うん、
だからそれはね、あなたがね、はい、自分の歳を自覚してないから。
ああ。
うん。ちゃんと自分の残りの時間と今までの時間を計算してごらんよ。
はい。
そんなの全く必要ないし、
はい、
自分の個性を潰してまでね、合わせなきゃいけない世間なんていうのは一個もないんだよ。それとね、私が気になったのはね、
はい、
あなた、あの、気がついたら、はい、私が幼児期にされていたことは虐待だったっていうことが分かったって言ったじゃん。
はい。
気がつかなくていいから、そんなこと。
あ、そうですか。
だってそれ終わっちゃったことなんだからさ、気がついたら虐待だったって気がついて、なんか嬉しいですか。
いや、何も嬉しくないですし。
あのね、いろんな愛情の方法があってね、はい、それはきついことも言っちゃったかもしれないし、はい、性格でね、はい、ただこの子いじめようなんて思って育てる母親っていうのはいないわけで、
はい、
そんな虐待だと気づいちゃったなんて、それは大きなお世話ですよ。
そうです。
気づいたらダメ、そんなことは。気づいたらダメ、一回気づいた、もう一回忘れて。そんなこと、気づいたら虐待だったなんて情けないですよ。それは情けない。あの、55の人間として情けないと思う。あのね、言葉ってね、
はい、
一人歩きするからね、
はい、
私昔ね、自分の娘を育ててた頃ね、
はい、
小学校の低学年の頃に、
はい、
小学校の先生にね、
はい、
ちょっとこの子はチックじゃないかって言われたことがあるの。ね、その、母親が強すぎてチックじゃありませんかって言われたことがあって、まあ、私もね、はい、ほら、初めての子だったしね、小児科連れて行ったんですよ。はい、その小児科、すごく名医だったんだけどね、
はい、
色をなしで怒ってね、チックなんて言葉使うんじゃないと。はい、言葉があるから病気になるんだって言ったよ。
なるほ と。
うん。それ気にするからダメなんだって言われて、はい、わかりましたって言って、私素直だからさ、はい、あのさ、つまんな話するけど、
はい。
松重豊の孤独のグルメって知ってる？
あ、知ってます。すごい
知ってる？あ、じゃあ、あれ好きでね、よく見てるんだけどね。
幸せな気持ちになります。
うん、あの人ね、この間ね、すごい名セリフだったよ。どうしよう、これどうしようって言った後にね、
はい。
ダメだったら後悔すりゃいいだけかって言った。すごいでしょ？うん、ダメだったら後悔すりゃいいだけだ。あ、もう達人だなと思って。
いや、面白いですよね。
そう。だからね、それが笑えるんだったらね、また失敗したら怖いってあなた言ったじゃん。
はい、そうです。
言ったじゃん。
はい、いや、また同じ目に
また失敗したら、後悔すりゃいいだけなんだって。
そう。
面白いでしょ？
はい。
うん。だからそのくらいの気持ちで行きましょう。55歳のあなたにだから言ってるんだよ、私。性格は治りませんって、はい、55までやってきたんだから。で、自分を押し殺したり世間に合わせたりするような価値はない、はいはい、今からの時間はあなたの時間なんだから、
はい、
楽しいことしかあっちゃダメだと思う。
わかりました。
うん、だから変なことがあったらさ、
はい、
やめりゃいいだけじゃない。
もうそこから距離を取るって。そう
でしょ、
う
ん、何にも我慢する必要もないんですよ。いい？息子は25だよ、もう。昔だったらね、はい、あなたね、この子が成人するまで稼がなきゃとか思ったかもしれないけど、
はい、
今必要ないですよ、何にも。息子育っちゃったし。そうでしょ？だからあとは自分が楽しむだけ。はい、労働なんて決してね、眉間にしわ寄せてね、我慢してするもんじゃないと思うよ。はい、いや、そういう時期もあると思います。例えば20代30代40代ってね、
はい、
今更なんですか。あ、そうでしょ。
もうなんかこう不遇な目に遭い続けてきたから、頭の中の価値観がおかしくなって
る。うん、おかしくなってるね。だから不遇な目に遭ったって思ってるのがおかしいよ。
そうですか。
うん、もう息子もね、病気にもならず不良にもならず、
確かに
そうでしょ、はい、犯罪にも巻き込まれず、
本当ですね、
食うにも困らず、
はい、
何の文句がありますかって話だよ。
あ、
自分の母親の性格が悪いなんてね、みんな思ってるよ。世の中の人ほとんど全てが思ってると私は思う。
そうですか、うん、
だからあなたの息子だってあなたのことそう思ってるしね、はい、言わないだけで。
あ、なんかそんなようなことは確かに。
そうなんです、そうなんです。
言われる時があります、
うん、うちの息子だって思ってるし、言うか言わないかだけなんだよ、そんなもん。
そうですか。
うん、気がついたら虐待だったって、そんなもん気がつかなきゃいいんですよ。うん、大人げない、あなたが言ってることが。
まあ確かにそうですね。
そうなのよ、そうなのよ、はい、今からなんかもうあなたの天下なんだからさ。
もう力が入りすぎてましたね。
そうそうそう、世の中に合わせなきゃいけないことは一つもないと思って。
はい、
うん、だから反省はいらないから。あ、何が悪いだろうとか、どう合わせればみたいなことは無駄です。
あ、はい、まあ無駄、はい、わ、はい、かりました。すごいはっきりと。はい、わ、はい、かりました。
楽しくなってきたでしょ。
なりました。
うん、じゃあ楽しみに働きに行ってください。
この気持ちをキープして頑張ります。
そうそう、はい、はい、頑張ったね。
はい、ありがとうございます。
はい、よかったです。なんかとっても私も聞いていてとっても楽しくなりました。
面白いです ね。
はい、もうぜひね、その気持ちをね、キープしていってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
では失礼します。
満点になりました。ありがとうございます。
よかったです。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。